全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。お体にご支障のない方はお立ちください。三栄28番です。どうぞお座りください。三好牧師にお祈りをしていただきます。
お祈りを捧げます。恵みと愛に満ちておられます全能の父なる神様、尊い御名を心から褒めたたえます。あなたのお作りくださった素晴らしいこの世界を感謝します。その中にある多くの豊かなあなたの御心が、御恵みがあふれていることを賛美します。そしてそれをすべてあなたが御手のうちにご支配し導いていてくださることを感謝します。あなたの一人子イエス様を通して私たちはあなたがどんな方であり、そしてどんなに私たちを愛してくださっているかを明らかにしていてくださること、そして私たちがその恵みの中に生かされ許され、今日もこうしてあなたの招きを受けて御前に導かれていることを心から感謝いたします。あなたは私たちに多くの祝福を与え、恵みを与え、またさまざまな助けといろんなものを持って私たちを助けていてくださいます。しかしながら私たちは罪の中に住んでいます。罪人である私たちもまた罪を犯してしまいます。あなたの聖なる火でもって私たちを清めてください。あなたを恐れることを忘れ、自分を大きくしてしまい、傲慢になるとき私たちは他のものを脅かしたり傷つけたり、あなたにも背を向けてしまいます。私たちの人間の傲慢を打ち砕いてください。万軍の主なる神様、あなたの与えようとされる、あなたの持っていらっしゃる許しの力は私たちの罪よりもはるかに大きな力です。どうか私たちを、この世界を罪から救ってください。あなたの許しに触れて私たちにも許す力を与えてください。神様、多くの人の生死に関わる力を持つ人がいます。その者たちのために祈ります。彼らが人の命を奪うのではなく、人の命を尊ぶことができますように、争い合う道を選び取った人々のために祈ります。平和の神であるあなたの教えを彼らが思い出すことができますように。神様、あなたは剣を好きに変え、私たちに戦いをやめさせ、平和を求めるようにあなたの御心を示しておられます。世界の指導者たちが、日本の指導者たちが、世界の教会が、日本の教会がイエス様の知恵と愛によって導かれ、勇気を持ってこの局面に向き合うことができますように、武力や武器ではなく対話と相互の理解、異なる立場にある者たちを互いに思いやる心を持って平和を道を模索していくことができますように。神様、世界にある争いの中にある人々、 その中で特に命を脅かされている人々のために祈ります。命が不安が襲われている人々があります。神様、彼らの嘆きに耳を傾け、あなたが共にいて御手を持って彼らを守り、滅びから救い出してくださいますように、慰めと希望を与えてくださいますように、あなたの平和をもたらしてくださいますように、命と平和の主よ、私たちにそれぞれ置かれている場所から声を上げ、あなたの御心を述べ伝えることができますように、あなたの御心を求め、それに従い、世界のキリストに従う者とともに、あなた、私たちを平和を作り出す者へと導いてください。神様、今私たちは平和を求める祈りをするものですけれども、そしてそのような私たちも弱くて貧しくて本当に弱いものです。今あなたの御言葉に聞かせてください。あなたが語りかけてください。聖霊の導きを持って私たちが柔らかな心を持ってあなたに聞いていくことができますように、そしてまた教会につながるお一人お一人を守り支えてください。そして子どもたちを守って支えてください。祝福してください。その幼い時にあなたを知り、あなたを覚えることができますように、そして柔らかな心にあなたのご愛を届けてください。そして子供、幼稚園の子どもたちを守り祝福してください。あなたが憐れみを持ってその子どもたちの柔らかな心にあなたの真理の導きと愛を届けてください。それに携わる先生方を祝してお持ちくださることを切にお願いいたします。今あなたを待ち望んでいます。あなたの導きのうちにこの礼拝のすべてを導いてください。各自で持たれている礼拝を祝福してください。あなたの立てられた奉仕者を尊く用いてくださって、あなたの御心をお伝えください。あなたを待ち望みます。これは願いと祈りを私たちの救い主主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のない方お立ちください。主の祈りを捧げます。93-5Aになります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美いたします。390番です。1から3節でお願いいたします。
Thank you.
どうぞお座りください。今日の聖書の箇所を拝読いたします。フィリピの信徒への手紙2章1節から2節です。新約聖書新共同訳で362ページになります。フィリピの信徒への手紙2章1節から2節です。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。聖書の箇所は以上です。同じ思いになりなさいと題して三好牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
この朝も、皆さんとこうして一緒に礼拝堂において礼拝を捧げることができます幸いを心から感謝いたします。昨日の愛媛県の感染者が353名というニュースでしたけれども、大型連休の間に多くの方々が松山に来られてということもあったり、あるいは外に出て行かれたりとか、さまざまなこともあったでしょう。そういう中でこういう数字が出ているんだと思いますけれども、今後どうなるか分かりませんけれども、私たちはワクチン接種が3回目を多くの方が受けてこられているし、コロナへの感染予防対策をすれば普通に生活ができると少しずつ分かり始めていることもありますので、ずいぶん私たちも外出することも仕事をすることも、学校に出かけていくことも普通にし始めている状況です。教会でもこれからは主日礼拝だけではなくマスクをつけなければなりませんけれども、にこやかにお話をしたり、いろんな集まりを持つこともできるのではないかと期待しています。感染予防対策をしながらでありますけれども、共に信仰を励まし合ったり祈り合ったりすることができるのではないかと思うわけです。そんな時だからこそ、今一度原点に帰って、私たちが共に生きるために、共に交わるために、共に信仰を励まし合うために何を大事にすべきなのかということを聖書から教えられたい。特に今日からしばらく4回ほどになるかと思いますけれども、このフィリピの手紙の2章の1節から11節を学んでみたいと思っているわけです。どうでしょうか。私たちは一人では生きていかざるを得ない状況もしばしばあるわけですけれども、離れ離れに生きていくっていうことはできないものなのではないかと思うんです。私は一人で生きていけると思っている人もあるかもしれませんけれども、実際のところ誰かの支えによって生きているということが実際あるわけです。実際のところ家族の支えがあったり身近な人の協力があってこそ生きているということができるわけであります。でもいざ進んで、じゃあ人と一緒に生きていこうとするとなると、一緒に生きていくことそのものがなかなか難しいということも確かなことなのではないかと思うんです。特に近い関係の中にある家族という単位の中ですらもですね、一緒に心合わせて生活するっていうことが結構簡単ではない、難しいことを経験することがしばしばです。お互い違うところがあります。男女の違いもありますし、性格も違います、好みも違います、育ってきた環境もそれぞれ、また今生きている状況も違います。しかも私たちは結構自分は正しい、自分はこうしたいというね、自分を中心に物事を考えてしまいやすいものですから、 だから一緒に思いを一つにして生きていくということ、助け合って生きていくことが簡単ではない。それでも何とかできるだけ共に生きていこうとこう思っているのが私たちです。まあ、このコロナ感染拡大で特に2年前の2020年の4月、まあ、教会の近くで、まあ、クラスターが発生したこともあって、教会から皆さんに教会堂において集まっていただくことを控えてくださいとお願いしなければならなくなりました。教会にとって生命線である礼拝を一緒に下げることができなくなるということが起こったわけです。それは本当に痛いことでしたし、そういうことを伝えることは受け入れがたいことでありました。ただこの教会においては以前からインターネットでライブ配信をしていたこともあって、それを皆さんに見ていただく、そして一緒に礼拝を下げることができました。その後少しずつコロナ感染症に対する予防対策として主日礼拝だけは守ろうということで今日まで進んできました。しばらくぶりに教会においでになる方々のほっとしたお姿を見たり、やっぱり礼拝堂で礼拝できることはいいねという声をよく聞きました。一緒に礼拝できることは私たちにとって大切なことだと知ります。ここに来て少しずつ一緒に集まって礼拝を下げること、信仰を励まし合うことをできるところから少しずつ行っていこうとしています。これから先雪どうなるか分かりませんけれども、できることを見つけ出し、できるだけ共に礼拝を下げ、共に励まし合って信仰の交わりをしていきたいと願っているわけです。そんなことを思い、そのためにどうしたらよいかと祈り求めていたところ、この共に生きることを励ましている御言葉にをこう示されたわけです。それがこのフィリピの信徒の手紙の2章であります。ここにはお互いが共に生きていくために何が大事なのかが示されています。それで今日から数回フィリピの2章、共に生きること、共に励まし合うことについて考えてみたいと思うわけです。共に生きるために大切なことは、それは何か。それは謙遜な態度だと、使徒パウロは言います。謙遜にへりくだった気持ちで人と接すること、自分のことだけではなく、人のことを考えていくこと、それほど私たちは傲慢で、人のことを考えられないところがあるからです。で、そのことについては来週見たいと思うんですけども、もう一つのこととして何とかして一緒に生きようと努めるということがあるんじゃないかと思うんです。共に生きようと努めること、離れ離れじゃなくて一緒に生きるために心を一つにしようとすることです。パウロは信仰生活において共に集まり、共に信仰を励まし合うことが大事だと言っています。このフィリピの信徒の手紙の今日読んでいただいた前の少し前の1章の27節の中でも、一つの霊においてしっかり立ち、心を合わせて福音の信仰のために共に戦っておりと語ります。そして今司会者に読んでいただいた2章2節でも、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせて思いを一つにして私の喜びを満たしてくださいと、こう同じ思い一つ心を持ってとパウロは言います。で、このようにね、繰り返し語っているということは、一緒に生きることがいかに難しいかということをですね、パウロも知っていたからこそそう言っているのだと思うわけです。私たちもどうでしょうか。知識としては教会に集まっていく私たちがお互い聖書にありますよね。この互いに自分、隣人を自分のように愛しなさいという言葉もありますし、このお互いに仲良くしなければならない、進んで思いやることが大事だということを知っています。でもいざ実際に思いやりを持って相手のために祈ったり、お互い謙虚に心を一つにして助け合うということがなかなか難しいのではないかと、本当にできにくいのではないか。フィリピンの教会でも お互いが意見を主張し合って、なかなか一つになれなかったようです。例えて言えば、このフィリピの4章の2節にですね、見ていくと、2人の女性の人の名前が出てくるんです。その名前の2人の人に、対して、その後、私はエフォディアトに住め、またシンティアに住めます。主において同じ思いを抱きなさい。なお、真実な協力者よ、あなたにもお願いします。この二人の夫人を支えてあげてください。で、そういうふうに、励ますところがあります。そうせざるを得ない現実があったんだと思います。だからこそ繰り返し、同じ思いになって、同じ愛を持って、心を合わせて思いを一つにして、と繰り返し教えているのでありましょう。お互いが共に生きることに、思いを一つとなるためにパウロが進めることの今日は第一として一節の言葉に注目したいと思うんです。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるならとありますように、神様から私たちに与えていただいている神様の恵みを覚えて、その恵みに生かされているのではないですかと呼びかけているわけです。このまずこのキリストによる励ましという言葉ですけれども、この励ましということを示す言葉は慰めという意味の言葉でもあります。また弁護するという意味の言葉でもあります。私たちが苦しんだり悲しんだり悩みのあるときに、神様という方は弁護者のように私たちのそばに立っていてくださって、私たちの悩みを聞いて、不平不満を聞いてくださり、私たちを慰め励まし力を与えてくださる方だと。罪を抱えて悩んでいる私たちがのために、このキリストという方が私たちのが自分が間違っていることに気づかないときに、私たちの罪を背負って十字架にかかって命を捧げてくださってことによって、私たちは本当に感謝のことに罪許される、恵みの中に生かされます。だから私たちは罪許されたものとして生きていいんだという中にあるわけです。この私が許されているだけではなくて、ちょっと苦手なあの方もあの人も、このイエス様の十字架の贖いの上に許されて生きることができる、そういうお互いが共に慰められているんだという恵みを私たちはいただいています。で、続いて出てきますことは愛の慰めです。愛という言葉は、神は愛であると言われるように、神様と直接結びつくものです。愛の慰めは、神様の愛による慰めです。神様は、その一人子をイエス様をお与えになったほどに、よう愛してくださいました。神様はこのお方、キリストを私たちのために、大きな犠牲として、贖いの技を成し遂げさせて、神様がどんなに私たちを愛しているかを示していらっしゃいます。この神様の愛によって私たちが慰められているということです。そして3番目には、霊による交わりです。聖霊が信じる私たち一人一人に働いてくださいます。そのおかげで私たちに喜びが与えられます。慰めがあります。愛が生まれてきます。思いが一つにされます。私たちを結びつける力が聖霊です。聖霊が私たちの中にいてくださるので、教会の中に一致が保たれます。聖霊による交わりがあるので、そこにお互い共通した命の力を、喜びをいただくことができます。今この三つのことを見てきましたけれども、ここにはキリストによる慰め、つまり御子キリストのこと、次に神様の慰め、つまり父なる神様のこと、三つ目には聖霊による交わり、つまり聖霊なる神のというように、 いわゆる三位一体の神様の働きが示されていることに気づかされます。このコリント信徒の手紙の第2の13章13節にの御言葉ですけれども、今日修法の右上に書き記しておりますけれども、そこに何て書いてあるかというと、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。この御言葉は皆さんお気づきのように礼拝の最後に行っています祝祷という祝福の祈りの元になっている言葉です。私たち信じる三位一体の神様から来る良きものすべてに目を留めていくように使徒パウロは私たちに語っています。それがキリストによる励まし、父なる神様による慰め、聖霊による豊かな交わりです。私たちはこの三位一体の神様の恵みが私たちに与えられている。だからそれに基づいて私たち信仰者同士に神様から慈しみや憐れみの心も与えられているんだとパウロは言います。パウロは教会の信仰者たちが共に生きていくために目を向けるべきところは他でもなく、他はどこか言ったら隣の人とかね、私たちも教会に行くと最初に受付の方が優しくよくいらっしゃいました、この一言が結構私たちにとって大きな力になっていることがあるかもしれません。そしてまた教会で最初に出会った方がこうにこやかに歓迎してくれた、それも私たちにとって大きな力であったり、祈ってますよとポンとこう背中を叩くわけだなと、ポンとしてくれた、そのことが大きな力になっていることもあるかもしれませんけれども、そのもっと根本にあるところが上からの支えです。そこに目を向けるようにと言っているわけです。私たちの教会が何か働きを行うために、信仰者同士が交わりをしていくために、それを支えているのは上から与えられるというものだ、このような神様の恵みが与えられていること、この恵みによって支えられていることがを大事にすることから、お互いの信仰がより確かにされ、お互いを正しく見つめることができるようになるのではないかということです。あなた方にいくらかでもこの恵みがあるのであればとありますので、なんとなくですね、この恵みがある人とない人があるのかなと思って確かめようと思うほどあやふやな言い方をここでしているのではありません。この言語の聖書を見るとね、そのいくらかでもという言葉はないんですね。これを翻訳する方がちょっとつけているというに過ぎないと思います。それほどですね、もうすでに私たちにキリストによる励まし、神様の愛による慰め、聖霊による交わりが私たちに与えられている。あるからこそ、共に生きること、私たちの新しい歩み、働きを始めていくことをしてほしいと勧められているわけです。私たちが一つのまとまりのある群れとして、成り立っていくために必要な恵みは、神様からすでに与えられているのだから、その恵みを受け取ってこの恵みに生かされていくようにと今日私たちに勧められています。パウロはこのような恵みをいただいていることを確認した上で2節の言葉に続きます。同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせて思いを一つにし、私の喜びを満たしてください。ここには同じ思い、同じ愛、心を合わせる、思いを一つにするという四つの言葉が重ねられていますけれども、それぞれに異なった響きが持った言葉でありますけれども、それぞれ大事なことを言っていると思いますけれども、四つの言葉が伝えていることはほぼ同じです。それは皆同じ心になってほしいということです。その同じ心とは何かというと、私たち教会員同士の好み、あるいは考え方を同じにするとかですね。これは多分誰も思わないでしょうけど、皆さん同じ服を着ましょうとか、会社なんかでもね、何かユニフォームというのがありますから、 そういうことではなく、外側を何か整えるということではなくて、みんなそれぞれ違います。違っていいわけです。しかしお互いが違っていながら、子なる神様、父なる神、聖霊から与えていただける神の恵みが同じ共通のものとして私たちはいただいています。その恵みを見つめていこうということであります。キリストを信じて、キリストが与えてくださった恵みを考え続けていくこと。この神様の御子であるイエス様は、神様の御子であることを固守しようとはされずに、自分を無にして人間と同じようになられました。へりくだって十字架にかかってくださいました。一つの思いになるとは、このイエス・キリストが与えてくださった恵みを覚えて、自分にいただいた恵みを考えていくことです。このキリストが与えてくださる恵みを一緒に見つめて、共に生きよう、共に励まし合おうとすることです。そうあることが、本当の喜びに満たされることになるんだと、パウロは言います。これは、パウロの個人の満足を期待する言葉ではありません。パウロはキリストに仕える一人の使徒として、自分の願うことは、自分が仕えてくるイエス・キリストの喜びであり、それが願いだから、だから、キリストが喜ぶことこそが私の喜びだと言ってるわけです。私たちもイエス・キリストが喜んでくださるように、自分に与えられている神様の恵みを見つめ、その恵みにふさわしいものとして、お互い成長していきたいと思うんです。今日聖餐式はないんですけども、月に1回聖餐式を持ちます。その時に、式文を読んでいますけど、その中にこういう言葉があります。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちに親しく望んでおられます。この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにしますと言います。私たちは同じキリストのパンをいただき、同じキリストの血をいただいたときに、この方が、このよって私たちは罪許されたということを一緒に覚えて、そしてお互いを受け入れ合い、共に生きるように導かれていくのだということであります。イエス・キリストが私たちのためにご自身の命を捧げて、私たちを許し、私たちを愛して、私たちを生かしていてくださいます。そのようにしてくださっていることを信じて、その恵みを覚えて、私たちはこの方に会って、この方に導かれて、この方と共に、私たちは共に生きる、共に励まし合う、そうさせていただくことを神様が可能にしてくださると信じて、私たちは願い求めていきたいとこう思うわけであります。まあそういうことを私たちはこのしばらくの時、今日も含めてこの問題について一緒に考えられたらと願います。お祈りいたしましょう。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、心を合わせて、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。今日の御言葉を感謝いたします。神様、私たちのは本当に弱くて、本当にこの人で生きていけないわけですけれども、人と一緒に生きることの難しさを日々感じています。そんな私たちに、今日、一緒に生きる道があることを示してくださいます。それは、イエス様が私たちに示してくださり、成し遂げてくださり、私たちに注いでいてくださる、あなたからの恵みです。そこには本当に深い命と愛が込められています。その恵みを私たちはいただいていること、預からせていただいていることをありがとうございます。神様、とかくその恵みを忘れて、自分で何とかしなければと焦ったり、 あるいは何にも助けがないと本当に神様落ち込んでしまいやすい私たちですけれども、あなたからの恵みを私たちはしっかりと受け止めさせていただくことができますように、どうか弱い私たちにいつも目を覚まさせてくださり、あなたがそばにいてくださり支えてくださっていることを本当に見上げつつ歩んでいくことができますように、互いに支え合っていくことができますように、主を導き支えてください。神様、あなたが私たちをこのところからお使わしくださいます。それぞれ使わされる家庭の中で、また職場の中で、また近隣の中でも、主よ、あなたが共にいてくださり私たちを導いてください。これは願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のない方、お立ちください。賛美540番、1から4です。